令和元年6月定例会一般質問6ページ。ここが知りたい本会議の一般質問。6月13日から17日定例会質問者数13人。掲載以外の一般質問もありますので、ホームページや後日発行の会議録をご覧ください。放射線服毒本について、吉波信治議員、市民ネット。問い、文科省が小中学校に送付した放射線服毒本の取扱い状況は？答え、全小中学校で児童・生徒に配布しており、小学校は12校中4校で、社会科や総合学習の授業などで活用し、中学校は8校中1校で理科の授業で活用している。問い、放射線服毒本の内容について、専門家などからどのような批判があると認識しているのか。答え、放射線が安全との印象を受ける記述が多いとする批判や、原発事故に関わる放射能汚染の実態や廃炉作業での労働者の被曝リスクが捉えられていないとする批判があると認識している。問い、批判のある放射線服毒本についてどのように考えているのか。答え、この服毒本は放射線の科学的知識の習得や東日本大震災時の原発事故による福島県の風評被害の払拭などを目的としている。副読本は授業などで補助的に使用する副教材で、授業内容の参考資料として各学校で必要に応じて有効に活用されるものと考えている。問い、放射線服毒本を活用しなくても問題はないのか。答え、副教材であるので活用の有無を学校で判断することに問題はない。高山地区第二校区について、松本盛夫議員、退授。問い、測量登記の進捗状況はどうか。答え、全体を7つのエリアに分けて作業を行い、進捗率は本年5月末で約 70% となっており、地籍構成登記も含め、今年度末に完了する予定である。問い、中核となる国の施設を招致できるのがベストであるが、受け入れ体制が整っていない現状では、有料な開発業者の参加が不可欠である。現時点で民間事業者から事業への参加表明や問い合わせを受けているのか。答え、現時点で問い合わせはあるが、意向表明には至っていない。本年3月に民間事業者複数社と意見交換を行った際には、マスタープランが策定されていない現時点では、まだ参加意向を示す段階ではないとの意見であった。今後、具体的な計画が定まった段階で、民間事業者へ本格的にヒアリングを行い、参入に結びつけたい。問い、近年数少ないビッグプロジェクトを成功させるためには、相応の資金が必要である。ゆとりのある財政運営を図り、基金を積み立てなければならないが、市の見解は。答え、現時点では具体的な事業計画やマスタープランがなく、事業費や市の負担額については未定であることから、今後必要に応じて検討することになる。生駒市民憲章について、恵比寿幹雄議員、生駒市議会公明党。問い、 現行の市民憲章の考え方や制定に至った経緯は。答え。当初、昭和53年に制定されたが、生駒市を取り巻く環境が大きく変化する中、市政30周年及び21世紀を迎える節目として、他市の市民憲章を調査した後、市民憲章改定委員会で審議され、市長に答申を受けたものである。市民憲章の基本的な考え方としては、市民共通の生活の規範であり、住んでよかった、住んでみたいと思える町として、市の特色を表し、長期にわたって通用するものとした。問い、市民憲章を周知するにあたり、本文及び解説、解釈、実際の活動の例示を一体的に発信してはどうか。答え、現在項目だけの周知となっているため、説明文の追加や関連する事業などを掲載することで、わかりやすい発信を行っていきたい。問い、市政50周年の節目を迎えるにあたり、各項目の解説・解釈を精査して見直しを行い、市の現状と合致したものとすべきではないか。答え、現時点で直ちに市民憲章の本文を改定することは考えていないが、市政50周年という節目を見据え、市の現状を踏まえて、市民憲章の各項目の解釈や考え方を整理していきたい。黒人池自然公園の観光振興と生駒市の観光施策について、白本和久議員、臨床絆。問い、黒人池自然公園は、ハイカーなどの流入による観光客の増加が期待できることから、自然環境を生かした観光拠点として活用すべきと考えるがどうか。答え、黒人池自然公園には、府民の森黒人園地からのハイキングコースがあり、観光資源として大変魅力的であると考えていることから、より多くの人に足を伸ばしてもらえるように、様々な工夫をしながら魅力を内外に発信していきたい。また、観光拠点としての活用については、生駒市の北エリアでは唯一飲食や宿泊ができる場所であることからも、高山竹林公園などと合わせた北の観光地の拠点として活用していくことができると考えている。問い、隣接する府民の森黒人園地から黒人池に至るハイキングコースの整備がされておらず、特に年配の方は歩きづらい状況になっていることに対し、市はどのように考えているのか。答え、大阪府側の道は一定整備されているものの、生駒市側の整備が進んでいない状況であることから、歩行が困難な箇所については、整備に向けて考えていきたい。写真があります。北の観光拠点としての活用が期待される黒人池。写真終わり。小中学校の教職員の働き方改革について、竹内博美議員、日本共産党。問い、教職員の長時間労働が全国的に問題になっており、早急な改善が求められているが、市の状況とこれまでの取り組み、方針は。答え、教職員を対象としたアンケート調査や出退勤時間の把握を行い、長時間労働については、生駒市においても同様の状況であると認識している。教職員が生き生きと子どもと向き合う時間創造プログラムに基づき、部活動指導員の拡充などの取り組みを行っているが、引き続き 働き方改革の実現に向けた環境整備に努めたい。問い、今年度の教育関連予算が削減され、市職員の引き上げや小1の30人程度学級への変更は、長時間労働改善に不可欠な業務の削減やマンパワーの充実に逆行するとともに、子育て支援を重点施策とする市の方針とも相反するのではないか。答え、働き方改革の実施にあたり、行政が担う業務を見直した結果、私費の財務処理を市教育委員会において集中管理を行うことや、就学前5歳児の学級定数35人編成などとの整合性により、30人程度学級への変更を行うことは、今般の行財政改革の一環と考えている。認知症施策について、成田智樹議員、生駒市議会公明党。問い、国は2025年の認知症高齢者数が高齢者全体の 20% を超えるとの推計値を示しているが、生駒市では 12.5% と少ない推計値となっているのはなぜか。また、正確な推計値を計画に反映できるように、推計方法を見直すべきではないか。答え、生駒市では、要支援・要介護認定者における認知症者数を推計するのに対し、国は有病率で推計していることから差が生じている。また、推計方法については、国と同様の有病率による推計が良いのか、認定者の割合による推計が良いのかを、介護保険運営協議会などで協議しながら、慎重に検討したい。問い、国が取り組んでいる認知症初期集中支援チームによる生駒市での対応実績がないのはなぜか。答え、平成24年から他市に先駆けて物忘れ相談事業などを実施し、受診勧奨や介護保険申請につなぐことで早期発見できていることから、対応実績はないが、今後、認知症初期集中支援チームは必要に応じて活用していくべきだと考えている。他の項目、投票所のバリアフリー化について、
政策形成実践研修などの随意契約について、海将大輔議員、退受。問い、随意契約を行うにあたってのチェック体制はどのようになっているのか。また、市随意契約ガイドラインを適正に運用することで、競争性や透明性を担保する必要があると考えるがどうか。答え、随意契約にあたっては、ガイドラインに基づき、各部署で複数の見積書を徴収し、比較することで、価格の妥当性等をチェックしている。市全体として、ガイドラインに沿った事務処理を行っており、競争性や透明性を担保しているものと考えている。問い、研修などの業務を随意契約した事業者の代表から、市長の後援会に寄付があったのは事実か。また、当該行為は、後援団体についても、政治的または道義的批判を受ける恐れのある寄付等を受けさせないことと規定する市政治倫理条例に抵触しているのではないか。答え、寄付を受けたことは事実であるが、その後の契約締結を想定していたわけでなく、条例には抵触しないと考えている。今後、誤解を与えないよう留意する。市の街路樹、公園樹木、各施設の樹木、及び緑の管理について。神山聡議員、向井派。問い、現在、生駒市では 人口減少が進んでいるが、策定から15年が経過した市緑の基本計画は、人口増加を見込んだ内容であることから、計画の見直しが必要と考えるがどうか。答え、本計画の見直しについては、今年度から取り組む都市計画マスタープランの策定における検討内容を踏まえながら、計画の見直しの必要性を含めて、今後慎重に検討したい。問い、学校、園で毎年行っていた選定が、経費削減で2年に1回となった中で、子どもたちの安全を確保するため、専門家による現場での調査や助言を踏まえて、樹木の管理や選定方法を協議するべきではないか。答え、学校による点検に加え、市職員による目視確認を行っているが、今後専門家による確認も含め、どのような対応ができるのか検討したい。問い、市職員が街路樹などの点検を行うのであれば、ガイドラインや基準を定めて管理するべきではないか。答え、街路樹の点検は地域の実情に合わせた管理が必要であることから、業務使用書の特記事項を基準として対応しており、さらなる安全管理が必要である場合は、都度見直しをしていきたいと考えている。市長マニフェストと行財政改革について、中浦慎吾議員、退樹。問い、第2期市長マニフェストが公表されたが、選挙時に掲げたマニフェスト2019と比べ、市民と対話し、内容の追加・見直しするという趣旨が削除されているが、その理由は、また、選挙時に掲げた内容の変更に対し、どう説明責任を果たすのか。答え、社会情勢などが大きく変化した場合には、市民などとの議論を通じて、マニフェストを変更することがあると考えているが、頻繁に変更すると誤解される恐れがあることから削除した。マニフェストの変更に対する説明責任は、議会答弁もその一つと考える。問い、市の幹部職員会議である行政経営会議で、次年度予算編成に向け、現年度予算費4億5000万円超の歳出削減準備を進めるとされたが、マニフェストはすべて確実に実施するのか。その場合は、実現に向けた財政計画はどのようなものか。答え、マニフェストは実現に向けて取り組むべきもので、その財源については、健全な財政運営の継続を前提に、社会保障費の伸びや行政改革推進委員会からの意見も踏まえ、今後、既存事業の見直しなど予算編成の中で議論を尽くしていきたい。新生児聴覚検査について、山下和也議員、生駒市議会公明党。問い、新生児期の様々な検査の中でも重要な検査である新生児聴覚検査は、実費負担で任意受診となっているが、生駒市における新生児聴覚検査の実施可能期間は何施設か。また、直近の出生数と初回検査実施率は。答え、市内の分娩を取り扱う4医療機関は自院で、2助産院は提携医療機関で検査が実施可能である。また、平成30年度のこんにちは赤ちゃん事業対象者824人のうち、初回検査実施率は 98.4% である。問い、早期検査の必要性の周知が重要と考えるが、市としての取り組みは。答え、妊娠期にはマタニティコンシェルジュなどによる妊娠届出時の面談やパパ講座での啓発、出産後には、こんにちは赤ちゃん事業や、 新生児訪問時において、実施医療機関リストを提示し、受験勧奨を行っている。問い、公費負担を導入する考えは？答え、厚生労働省の調査によると、平成30年度において、全国で 37.5% の自治体が公費負担を実施し、今年度の実施予定も含めると、今後さらに増加する状況であることから、生駒市においても公費負担導入の検討時期と考えている。小中学校における熱中症対策について、梶井紀子議員、日本維新の会。問い、水分補給の観点から、小学校へのウォータークーラーの設置や、飲み水専用の蛇口の確保をしてはどうか。答え、ウォータークーラーについては、水道水で代用できると考えているが、昨年度の災害級の猛暑を踏まえ、今後の検討課題としたい。また、既存の蛇口の一つを飲み水専用の給水場とすることは各校で対応可能と考えている。問い、今夏から活用される普通教室のエアコンの運用開始に向けた状況は？答え、空調設備運用指針を全校、園に配布し、学校環境衛生基準の規定を踏まえ、夏季では室温を摂氏28度とするなどの運用を指示しているが、状況に応じた対応を求めている。問い、体育館や屋外などの活動における熱中症対策は、また体育館へのエアコン設置に関する今後の計画は、答え、体育館では大型扇風機を設置するとともに、グラウンドではミスト付き扇風機を設置し、クールダウンできるようにしている。また、体育館は災害時の避難場所となることから、エアコン設置が望ましいが、相当な財政負担を要するため、今後慎重に検討したい。写真があります。市内中学校の普通教室に設置されたエアコン。写真終わり。市長の基本施策について、浜田啓介議員、日本共産党。問い、ニュータウンの再生を言われているが、その内容、目標、課題は具体的にどうか。答え、空き家対策、子育て世代の転入促進、福祉、教育など、多くの施策にビジネスなどの要素も取り入れた横断的な取り組みを、市民と共に進める。具体的な目標は今後さらに検討する。問い、空き家を活用した民泊を観光促進の柱とするのか。答え、市内の民泊の届け出は8件であり、既存の旅館と組み合わせることで、市内の宿泊の受け皿も一定形成されると考えている。観光施策の柱とまでは言えないまでも、効果的な取り組みと考えている。問い、社会的流入増を図る、町、人、仕事創生総合戦略の達成度と分析はどうか。答え、女性に焦点を当てた取り組みを行った結果、市民満足度調査で、子育て層の住みやすさの満足度は年々上がっているが、人口増にはつながっていない。子育て層が転入することに焦点を当て、生駒市の施策を発信し、認知度を上げていくことが課題である。他の項目、家庭系ゴミの収集などでの改善について、実効性のある行政改革を、塩見真紀子議員、無会派。問い、厳しい財政状況のもと、総合計画に基づく事業は、すべて計画期間内に実行できる仕組みなのか。答え、事務事業の見直しや、公共施設マネジメントなど、行政改革の取り組みで、歳出削減を行いつつ、 中期財政計画で見込まれる歳入の範囲内で実施できるよう、事業規模などを検討し、取り組みを進めていきたい。問い、市独自の財政向上指標を定めて、行財政運営する仕組みとして財務条例を制定すべきではないか。答え、健全な財政運営を前提として、新たな取り組みを進めていることに加え、議会から指摘を受けた場合には、修正する枠組みが機能しており、現段階で条例制定は考えていない。問い、多額の財源不足が予想される公共施設などの長寿命化、更新及び統廃合などに備え、公共施設等再生整備基金を設置すべきではないか。答え、現時点で、施設の維持・保全に必要な費用や財源が把握できていないことから、公共施設マネジメント推進計画の策定後、必要に応じて設置を検討したい。他の項目、学校教育における少数者への配慮について。